で、まあ、黙示録ではこの数字とか色っていうのも象徴的に用いられています。でここでその7つの、封印とかラッパーとか8っていうのも出てきました。他にもあの7つの教会であるとかいろいろなこの7とかって出てきてますけれども、7っていうのはこの完全を表す数ですね。完全数といわれるそういうこの象徴的な数ですけれども、この完全数の7が3回繰り返されるということは、神様の終末的な裁きが完全であって決定的であって最終的であるということが全体として言われているわけです。でそういうそのヨハネが伝えようとしている象徴的な意味を読み取ることがすごく私たちにとって大事なんですね。でその中で起こってくるいろいろな災害を文字通り受け取りすぎると、かえってヨハネが伝えようとしていることをこう、受け取りにくくなるわけです。例えばこの7つのラッパの3番目に出てくるニガヨモギっていう星がですね、落ちてくると川の3分の1が苦くなったっていうふうに書かれてますけれども、このニガヨモギっていうのはウクライナ語ではチェルノブイリっていう、そういう解釈を皆さんも聞いたことがあるかもしれません。だそういうふうな現代に起こっていることとこう結びつけるとかですね、またこのこう一つ一つのこのヨハネの象徴をこうあまりにうがった解釈をしていくと、このヨハネが聖書の中で何を言おうとしているのかっていうことが分かりにくくなってしまうと思います。そしてですね、これを見ていくと、こっちのプリントの下の左側の小さい四角の中にも書いてありますし、こちらのスライドにも、出しましたけれども、この部分はですね、ただその封印とラッパと鉢が7つこう順番に出てくるわけじゃなくて、その合間合間にですね、ちょっと別の話が挟み込まれている構造になっています。で、こういう3つの部分があるんですけれども、これを聖書の解釈者たちは幕開劇っていうふうに言うことがあります。幕開劇っていうのは何かっていうと、昔ですね、今もあるかもしれませんけれども、劇場でこのお芝居が上演された時に、まあ、幕がありますね。第1幕第2幕とか、幕と幕の間にそれとはメインのストーリーとは別の話がこう劇が上演されることがあって、それのことを幕開劇っていうんですけれども、そういう幕開劇のような部分が3回出てくるんですね。でこれらの幕開は7のサイクルを遮るように入ってくるし、一つ一つの長さもかなり長いんで、うっかりするとですね、この黙示録を読んでるうちに自分が何を読んでるのかわからなくなってしまうことがあります。でも、まあ、この図を注意しながらですね、16章までの話の本筋では封印とラッパと鉢という裁きのサイクルは続いているということを頭に入れておく必要があります。でこれらの幕開劇に何が書かれているかというと、神様の裁きが実行に移されている間、世界と教会でどういうことが起こっているかということについて語っているものです。で実は学者によってはですね、このヨハネの黙示録の中で重要なのはこっちの幕開劇の方なんだっていう学者もいます。というのはこの7のサイクル、 7つの裁きがこう起こるっていうのは、まあ一つのこの文学的な決まり文句のような文切り型の表現なんですね。で、さっきも言ったように一つ一つのこの裁きの描写にそれぞれそんなに深い意味があるというよりは、神様の裁きの完全さとか、最終性とかそういったことを伝えることを目的としているので、封印とかラッパとか鉢っていうのはだんだんその神様の裁きが強まっていくっていうことをこう表しているんですけれども、その間に挟まれている幕開劇っていうのが、こちらの方がヨハネがこう言いたいことなんじゃないか、そういうふうに解釈する学者もいます。最初の幕開劇は7章に出てきます。7章ではですね、14万4千人のイスラエル人というのがこう出てきます。で このヨハネが見ている幻の中では、彼らは来るべき災いから守られるというんですね。期待に因果をされて、このイスラエル人が14万4千人いたんですね。で、この14万4千という数字もやっぱり象徴的な数です。14万4千というのは 12×12×1000 で14万4千なんですけれども、12っていうのはイスラエルの12部族からも分かるように神の民を表す象徴的な数字です。イエス様が12人の使徒を選ばれたっていうのもやっぱりこのイスラエル、新しいイスラエルとしての象徴的な意味を込めて12人に選ばれたわけなんですね。だから 12×12×1000 というのはこれもまた7と同じように完全な数、また多数っていうことを表す象徴ですけれども、14万4千というのは神の民の全体を象徴的に表しているというふうに言うことができます。しかもここで言われているイスラエル人っていうのは、アブラハムの子孫である人々だから異邦人は含まれていないわけなんですけれども、実はその後にですね、旧約以降にヨハネがまた別のグループの人々を見ます。こちらの方はすべての国、民、部族、民族、言語から 誰も数えきれないほどの大勢の民衆というのをこう見るわけですね。で、この14万4千人のイスラエル人といろいろな国々から集まった数えきれない大群衆っていうのをどういうふうにこうその関係を解釈するかっていうのは学者によっても違うんですけれども、私はこれは同じ人々を指していると考えています。つまりイスラエル人っていうのはこれは神の民っていうことを旧約聖書の表現を使って象徴的に言っていることであって、実際にはこの異邦人も含む全てのクリスチャン教会を指している。要するにその14万4千人のイスラエル人とこの数えきれない大群衆というのは同じグループを指している、神の民である教会を指しているんですね。さっきもヨハネが天の御座のところでダビデの獅子、ユダ族の獅子、ライオンって聞いたけれども実際見たのは子羊だったと同じように、ヨハネが聞いたってこう書いてあるんですね、彼が聞いたのは14万4千人のイスラエル人だった。だけど実際彼が見たのは数えきれない全ての国々から集められた人々だったということです。ここでも聞いたことと見ていることが違っているんですね。で、ここで彼らには期待に因果をされていて、この賛否から守られるということが書かれています。でもこれはですね、クリスチャンは世の終わりの観覧から全く、を体験しなくてもいいということではありません。実際にですね、14節を見るとこの人たちは大きな観覧を経てきた者たちでというふうにこう書いているわけなんですね。彼らも観覧を通る。で、実際ヨハネの黙示録の全体的なメッセージを見ていくと、そこで語られているのは神の民に対していろいろな苦難の中でも忍耐して信仰を守り通しなさい、そうすれば勝利を得ますということが語られているわけです。ある人々はその世の終わりの観覧時代が来る前に教会が軽挙されて、その観覧時代を経験しないというふうに書いてくると思いますけれども、私はそれはちょっとこの黙示録でヨハネが言おうとしているメッセージとはそぐわないのではないかなというふうに考えています。これが7章ですね。で、次の幕開き時は10章から11章の14節まで、語られている内容です。ここも複雑な幻で細かく見ていく余裕はないんですけれども、11章の中で、 2人の証人っていうのが出てきます。11章の2節からやります。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってみて、それは異邦人に与えられているから。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにするものになる。私がそれを許すので、私の二人の証人は荒布を守って1260日間の証人です。ここで、唐突に二人の証人っていうのが出てくるんですね。これが誰なのかっていうのが、いろいろ議論になるわけなんですけれども、で彼らは1260日間に預言すると書かれています。でこれは1ヶ月を30日として計算すると42ヶ月になるんですね。でこれは2節で語られている内容と42ヶ月と同じ期間を表しています。でこの42ヶ月っていうのは、年でいうと3年半の期間なんですね。でこの3年半というのは7の半分なので、限られた短い期間、これは神の民がこの世で苦しみを受ける期間のことをこう表しているというふうに考えられます。でこの2人の証人が誰を指すのか、いろんな解釈がある、わけなんですけれども、おそらくこれは集合的に教会を表していると思われます、この4節のところで、彼らは地を治める主の御前に立っている2本のオリーブの木、また2つの燭台であるというふうに書いてありますが、1章の20節で燭台というのは教会を表しているというふうに言われています。でなんで2人なのかっていうと、立法によってその証が正当だと認められるためには2人、最低2人の証人が必要だというふうに言われているわけなんですね。だからここで証人は2人というふうに描かれているんだろうということです。でこの教会はその反対者に対して勝利する力が与えられているわけですけれども、この教会にもそれを攻撃する存在が現れるということが言われています。11章の7節ですね。2人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまう。これは教会が滅ぼされるというよりは、クリスチャンたちが殉教していくということを表しているのではないかと思います。でこの底知れぬところから登ってくる獣っていうのは13章以降にも出てくるんですが、反キリストを表しているんですね。で、反キリストは教会に戦いを挑んで、これに勝つかに見えるわけです。でも滅びたと見えた教会は息を吹き返すわけですね。で3日半の後、この教会は蘇るっていうふうに言うわけです。 3.5 っていう数字がここにも出てきました。だこういう数字はみんな文字通りの何かの期間というよりは、この象徴的な意味を持った期間だっていうことですね。要するにこの世の悪の力は教会を攻撃して、それを根絶やしにしようとするんだけれども、それは教会は死んだように見えても神様によって生かされる、最終的に勝利するっていうことですね。で11節、しかし3日半の後、命の息が神から出て2人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。この教会が蘇って、天に昇ったというふうにこう書かれています。これは天の神様の栄光に受け入れられるということなのかもしれません。で、ここで重要なのはですね、13節なんです。その時大きな地震が起こって、都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死んだ。残った者たちは恐れを抱き、天の神に栄光を期した。で、民の10分の1とか7000人という表現は、旧約聖書の中で 神の民のうち残された忠実な者たち、まあ、神の民はいろいろ偶像礼拝とかでこう神様に背いていくんだけれども、その中でも忠実な者たちがこの残るっていう時に、この民の10分の1だけが残ったり7000人だけが残ったりっていうことが旧約聖書の中に出てきます。でもここでは逆にですね、滅びるのが10分の1、7000人だけということですね、つまり実際に神様によって滅ぼされるのは少数の人たちで、その他の大多数の人たちは恐れを抱いて天の神に栄光を期した、つまり神様を信じるようになるということが書かれているわけです。で、黙示録の中であんまり注目されることがないあのテーマの一つっていうのは、世の終わりに諸国民が改心するっていうテーマなんですね。で、ヨハネはここで旧約聖書の象徴を逆転させて語っているわけです。大地震とか都の10分の1が破壊されるっていうのは、さっきもちょっと出てきましたけれども、警告的、警告としての部分的な裁きを表している。で、つまりこの前に書かれていたことからのつながりでいうと、教会が苦難の中でも証をし続けることによって、世界の人たちはその証を聞いてイエス様を信じるようになるということなんですね。で、この箇所に書かれているこの出来事っていうのは、最後の審判までに起こる出来事を歴史の順番通りに述べたものではありません。つまり教会が証をし終えた歴史の最終局面になって初めて人々が救われるということではありません。実際には人々は今も救われ続けているわけですね。だからこれは教会のこの歴史を通して起こっていることをヨハネがこう一つのこの物語のような形でこう書いているということです。で、多くの人たちっていうのはもう黙示録のメッセージの中には人々の救いっていうのはもう含まれてないっていうふうにこう考える人がいます。もう教会はもうすでにイエス様を信じている人たちだけが世の終わりにはいろんな迫害に耐えて信仰を守っていって、ただ最終的に神様が救ってくださって死を信じない大多数の人たちは滅ぼされるんだっていうようなこのイメージを持っている人が多いかもしれないんですけれども、実際ヨハネが言っているのはそういうことではないっていうことなんですね。この歴史の中で教会が苦難の中でも証をしていくことによって、実際多くの人たちが死を信じるようになるっていうのがこの黙示録のメッセージです。だからこそ教会は困難な時代にあっても死を証し続けていかなければならない。で、12章から14章まで、これは3番目のかなり長い幕開きです、これもちょっと省略しながら見ていきますけれども、12章ではイエス・キリストが最初に来られて人間として生まれて十字架にかかって復活して天に引き上げられることが凝縮した形で述べられています、まあ、12章に出てくるこの最初に女の幻が出てきて、まあ、そして竜の幻が出てくるんですね。で、女が男の子を産むっていうのは、これがその教会、神の民である、教会あるいはイスラエルが救い主であるイエス様を産んだっていうことです。で、その子は、五節ですね、十二章の五節。その子は神の身元にその御座に引き上げられたっていうのが、あのイエス様の地上での生涯を非常に凝縮した形で述べているわけです。で、この出来事によって、天ではサタンが敗北して地上に落とされるわけです。サタンの敗北はもう決定した。で、自分の時が短いことを悪魔が知って、その教会を迫害しようと、攻撃してくるというわけです。で、その悪魔の攻撃が13章に述べられています。サタンがいかにして地上の人々を支配して教会を迫害するかということが描かれています。で、ここで海から獣が登ってきたり 地から獣が登ってきたりっていう非常に恐ろしいイメージが描かれてますけれども、まあ竜はサタン、海から上がってくる獣は反キリスト、まあ、あのヨハネたちにとってはローマ帝国を表すわけですが、また地からの上がってくる獣は偽預言者を表すわけですね。父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様っていう三位一体の神様を私たちは信じているわけですけれども、この13章にはサタンと反キリストと偽預言者っていう悪の三位一体がこれ描かれているというふうに言われます。で、この獣の数字が666であるという有名な箇所が18節に出てきますけれども、これにはいろいろな解釈がありますが、最も有力な説は皇帝ネロを表すということです。ちょっとそのスライドを出していただけますか。で次にお願いします。皇帝ネロという、言葉をヘブル語で書くとこういうふうになるんで、ですね、ちょっとこれはスライドの関係で、本当はヘブル文字が右から左に行くんですけれども、ちょっとフォントが違って左から右になっちゃってますが、まあ、とにかくじゃあ次に行ってください。で、あのヘブル文字をあの順番に数字を当てはめていって、それで全部これを足す、皇帝ネロっていう単語に出てくる文字の数字を全部足すと、これが666になるわけです。で、さらにこれは獣の数字でもあるですね。獣っていうのはギリシャ語でセイリオンっていう言葉ですが、それをヘブル文字に置き換えて、さらにやっぱり数字を計算すると、これもまた666になる。だから獣の数字は人間の数字、つまり皇帝ネロの数字でもある。それは666だっていうことです。で、6という数はこういうふうに文字を数字で置き換えて計算するっていうのはゲマトリアっていうこの技法なんですけれども、6っていうこと、あの数字は、不完全を表している、数です。さっきも言った7っていう数は完全を表した数なので、それに1足りない6っていう数は不完全を表している。666っていうのはこの不完全さを表しているという。で、ちなみにですね、これは余談になりますけれども、次のスライド。イエス様、イエスっていう名前をギリシャ語で書くとこうなるんですけれども、それを数字で全部足すと、888になるんですね。7、完全な7よりもさらに1個多い、8が3回出てくる、そういう、数になります。まあ、完全な王であるイエス様に対して、ハンキリストはその支配がどれほど強力に見えようと不完全な存在に過ぎない、ね、13章ではこの世界の全ての人をこの獣が完全に支配するということが出てくるわけなんですけれども、でもそれは不完全な存在なんだということを言っているわけです。で、この後黙示録のナラティブでは、獣の裁きということが描かれているわけですね。で、こういうふうに13章ではサタンの教会に対する攻撃っていうのが描かれています。14章ではキリストの反撃っていうことが描かれています。14章の一節を見ると、また私を見た、すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。さっき出てきたこの子羊、キリストが出てきましたけれども、ここで立っているっていうこの描写は軍事的な意味を持っているっていうふうに解釈する学者もいます。そうだとすると彼に子羊とともに14万4千人の人たちがいるっていうのも、これはこの先に見た通りこの神の民の全体を表すわけですが、教会は子羊の軍隊だね。で、この軍隊がこの悪の三位一体と戦って勝利するわけです。ただしこの戦いは、ほふられた子羊が導くということから、ローマやバビロンのような暴力によるのではなくて、この自己犠牲的な愛によって悪に打ち勝つ戦いだ。12章の1節少し戻りますが、兄弟たちは、12章の11節ですね。 兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに世に打ち勝った。イエス様の十字架の犠牲と自分たちの証によって悪に勝つ。で、彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまない。時にはそれは殉教ということも言われています。で、上に見たような幕開劇を含みながら7つの封印ラッパ8のイメージを持って裁きが起こっているんですね。で、その結果というのも3種類の幻を通して語られています。17、18章では大陰符バビロンの裁きということが描かれています。で、この16章の17節で第7の8とか、その7の最後の最後の部分が、あの裁きが行われます。で、その結果、まあ、いろいろ大地震が起こったりとか、そういうことが起こったということが語られているわけなんですけれども、17節からは、じゃあその裁きの結果、それがどういうものだったかということが、別の幻になって表されていくわけですね。で、ここではその、大水の上に出している大陰符に対する裁きを見せようということを、こう、御使いがヨハネに言うわけです。で、この大陰符というのは後から分かるようにバビロンを表していますけれども、このバビロンというのは、旧約聖書に出てくる帝国で、あの、イスラエルを捕囚にしていった、あの、帝国ですけれども、これは、このヨハネは、まあ、ローマ帝国に対する暗号名として使っているということがわかります。で、この当時ローマという国は、あのローマっていう名前の女神を拝んでいたんですね。このローマっていう女神、じゃあちょっとそのスライドを、はい、これあの、こういう像があるんですけれども、これローマっていう名前の女神です。で、これはだからローマ帝国あるいはローマの町を擬人化したものだったんですけれども、この女神をローマ帝国の各地で神殿を建てて礼拝していたわけなんですね。で、多くのローマ市民にとって女神であるローマは帝国の繁栄と栄光を表す理想の女性像とされていた。で、多くの場合ここに見るように威厳のある女戦士として、ローマは描かれていたわけなんですが、ところがヨハネはこれを大陰符と表現しているわけです。表面的な富と栄光の下に隠されているローマの真の姿、つまりその道徳的な堕落と神への敵対というのを暴き出すわけなんですね。で、黙示録の中では、こう2人の女性のイメージが出てきます。一つはこの大陰符であるローマ、悪の象徴ですね。もう一つは子羊の花嫁としての教会が出てきます。これこの2つがあの対照的な存在として描かれていくわけです。で、まあ、18章ではローマのさまざまな経済的な繁栄とか、まあ、逆にこれ世界中の人々に対する搾取とかそういったことが描かれて、まあ、それに神様の裁きがあの下るということが言われていくわけなんですけれども、ちょっと時間の関係でここは省略したいと思います。で、19章に行くとバビロンへの神様の裁きというものが、宣言されます。で、19章の6節を見ると、また私は大群衆の声のような大水の轟きのような激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、私たちの神である主全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て花嫁は用意ができたのだからですね。この世の終わりのクライマックスっていうのは何かっていうと、世界が滅びてなくなってしまうということであって、神様が王になる、つまり神様の聖なる支配が天だけでなくて地上にも完全に及ぶということです。あの主の祈りの中で、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにって私たち祈りますけれど、まさにそこで言われていることなんですね。 地上天では神様の御心はなっている、つまり神様が王として支配している。でも私たちが日々祈っているのはその支配が地上にも表されますようにということを祈っているわけです。で、黙示録のここのところではそれが実現するということが言われているわけです。で、そしてそれは同時に子羊の婚宴、結婚式だというんですね。つまりキリストがその婚約者である教会と一つになるということです。で、19章の11節からさらに裁きの状況者が続いていきます。で、これはなんかもうバビロンが倒れたのにまた蘇るとかそういうことではなくて、同じ裁きのことをまた別の言い方で言っているということですね。19章の11節、また私は天が開かれているのを見た、すると見よ、白い馬がいた、それに乗っている方が確かに真実な方と呼ばれ、義を持って裁き戦いをされる。これは再臨のキリストを表しているわけなんですけれども、ここでは白い馬に乗った戦士として描かれているんですね。 でもこれも文字通りの描写というよりはこの象徴的な表現で書かれているわけです。これ最初にも出てきたように、例えば15節を見ると、この方の口からは諸国の民を伝える鋭い剣が出ていた。またここでも口から剣が出ている、そういう姿で描かれています。で、だこれもそのイエス様が御言葉によって勝利するっていう象徴ですね。さらに13節では、その方は血に染まった衣をまといとも書いてあります。で、ここはまだ戦いをする前なんですけれども、戦う前から衣が血に染まっているっていうことは、この血は敵の血ではなくてイエス様ご自身が十字架で流された血潮であるということがわかるわけですね。十字架の愛の力によって、その口から出る御言葉の力によって、再臨の主も敵に勝利されるということです。で、19章の19節から描かれているのは、いわゆるハルマゲドンの戦いです。ハルマゲドンというのはオウム真理教以来一般にも知られるようになりましたけれども、非常に有名な世界の最後の戦いっていうふうにこう言われるんですが、実際黙示録で書かれている戦いを見ると、非常にあっけないほど簡単に勝利勝敗がつくわけなんですね。ほとんど戦いもしないうちにこの獣が捕らえられてしまう。で、獣と偽預言者が、火の池に投げ込まれるということが出てきます。そしてその後に20章に入っていくと、1節から6節のところで、いわゆる千年王国ということについて書かれています。この人々が復活して、そしてキリストと共に、千年の間、王として治めたという、そういう箇所です。で、この千年王国についてもですね、非常にいろいろな議論が昔からなされてきています。で、このお配りしたプリントの中にも、千年王国に対する主な解釈について書いてあるんですが、今日はこれを詳しく説明する言葉にはしません。要するに千年王国についてはいろんな解釈があるんだ。これ福音的な信仰を持つクリスチャンはこのどの解釈を取ることもあります。で、いろんな解釈があるんだということを見ていただければいいです。で、どの解釈でも共通しているのは、下に書いてあるようにキリストが再臨されること、肉体の復活と最後の瞬間があること、クリスチャンのキリストと共に永遠に支配するということです。で、そこに至る、一時的な過渡的な期間が千年王国として描かれているわけなんですね。で、いろいろと神学的な論争が昔からなされているんですけれども、なぜそういう論争があって今も決着していないのかっていうと、要するにはっきり言うと聖書にはっきり書かれてないからなんです。で、この千年王国についてはっきりと聖書の中に出てくるのは、この黙示録の20章のこの箇所だけなんですね。で、しかも、これまでも見てきたようにヨハネは非常に象徴的な言い方で書いてますし、だからこの 前後に起こるその出来事とどういうふうにつながるのかとかですね、そういうことも、断定的にはこういうことができないわけです。だから千年王国で自体も神殿神地が来るまでの過渡的な期間に過ぎない、まあ、千年というと私たちにとっては長い期間に見えますけれども、でも、この後のに続くことからすれば非常に短い期間に過ぎないわけです、でこの千年王国というのも黙示録全体のメッセージの中ではあまり重要なものではありません。だから、まあ、千年王国の解釈にはいろいろあるんだということを知った上で、まあ、あまりこう細かい違いにこだわりすぎない方がいいと思います。で20章の7節以降、最後の戦いがあります。これは五部魔国の戦いというふうに言われますけれども、千年王国の解釈によっては先に出てきたこのハルマゲドンの戦いと同じ考え、同じ戦いであるというふうに考える人もいます。でそして20章の11節以降、いわゆるこれは最後の審判ということですね。ただ黙示録の中には最後の審判っていう言葉は出てこなくて、大きな白い座っていうのがあって、そこでその前に裁きが行われるっていうふうに書かれているので、黙示録の仲介書などでは大きな白い座の裁きっていうふうに言われることがあります。そこで全ての人が裁きを受け、命の書に名前が記されていない人々に滅びが宣告される。でも命の書に名が記されている人々はどうなるかっていうことは実は書かれてないんですね。それは21章以降に明らかになります。すみません、ちょっと時間が過ぎてますけれども、最後神殿神地のところをお話しして終わりたいと思います。21章22章ですね。でこのセクションは黙示録のクライマックスであると同時に聖書全体の物語の締めくくりともなる重要な部分です。でここにはこれまでの聖書の中で見られたさまざまなテーマが集約されているんですね。で、まあ、午前のセッションでも創世記における黙示録における、まあ、この創造のテーマっていうことをお話ししましたけれども、その他いくつか特徴的なポイントを見ていきたいと思います。でアダムとエヴァがエデンの園で罪を犯してエデンの園から追放されてしまいました。でそれ以来神様の願いっていうのは何かっていうと、この私たち人間との交わりを回復するっていうことなんですね。でそのことはそのことを神様は歴史の中で段階を追ってこう実現してこられたわけなんですけれども、一つはこの神の民であるイスラエル民族が選ばれて、この民と神様が契約を結ばれるということでした。でその中でこの地上のある特定の物理的な場所に神様が臨在を表して人々と交わるということがなされたんですね。で旧約聖書の中で最初にそういうのが出てきたのはアラノで幕屋っていうものが作られた時でした。幕屋に神様が臨在を表して、そこで人々と交わるんですね。で黙示録の21章の3節を読むとこう書かれています。私はまた大きな声が座から出てこういうのを聞く。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民だと。神ご自身が彼らの神として共におられる。で、ここで幕屋っていうのが出てきました。そして、この神様が人々と共に住んで、人々が神の民となるとか、神様が彼らの神となるというのは旧約聖書にいろんなところに出てくる救いの表現なんですね。レビ記とかエゼキエル書に出てくる表現です。で、旧約聖書において約束されていた神と人との交わりがここで最終的に成就するということがわかります。で、旧約の中でこう最初にあった神様の臨在の場所である幕屋っていうのは移動式のテントでした。それが後に、ちゃんとした建物になって、エルサレムに固定されることになります。これが神殿ですね。ソロモンが建てた神殿なわけですけれども、でこの神殿のモチーフというのが黙示録で非常に興味深い形で描かれています。 で一方ではですね、21章の22節でヨハネはこういうふうに言っています。私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからであるですね。まあ、神様ご自身がもう都におられるので、この都の中には神殿がない、新しいエルサレムの中には神殿がないと言います。ところがですね、注意深く読んでいくと、新しいエルサレムの中にも神殿のモチーフというのが見出されるわけです。でヨハネが21章で新しいエルサレムが天から降りてくるのを見るわけですけれども、それがどういう大きさと形をしているかというと、16節で都は四角形で長さと幅を同じで、使いが都をその竿で測ると1万2千スタディオもあった。長さも幅も高さも同じであるというんですね。で1万2千スタディオっていうのは今の単位に計算と換算すると約2200キロぐらいです。これは当時の人々にとって世界全体を表していた、まあ、ローマ帝国をほぼすっぽり覆うぐらいの大きさなんですね。でつまり、まあ、全世界が一つ その都になるというそういうイメージです。でしかもですね、長さも幅も高さも四角形で同じということはどういうことかというと、サイコロのような立方体をしているということなんですね。ちょっとスライドが、はい、ここで、まあ、ちょっと今のイメージでいうとこんなものが天から降りてくるということです。でこれもやっぱり文字通りにこういうこの巨大なあの立方体が天からこう下ってくるっていうふうに考えるよりは、じゃあヨハネはこれがこういう形のものをエルサレムとして描くことによって何を用意しているのかっていうことを考えなければいけません。で聖書の中でこういうサイコロみたいな立方体 の形をしたものっていうのは他にあるんですね。それは何かっていうと、じゃあ次を見て、神殿の中にあるこの赤で記した死聖所が立方体の形をしているわけです。高さと幅と長さが同じ形をしているわけなんですね。つまりこの新しいエルサレムっていうのはこの都全体が神殿の死聖所になるということです。神様の臨在がいつでもとどまっている場所だということです。で別の言い方をすると、新しい世界は天地のすべてに神様の臨在が満ち満ちた聖なる世界だということですね。そして黙示録が語っているのは世の終わりにおける新しい世界だけではありません。それはまた新しい人間についても語っています。じゃあ次のスライドをお願いします。22章の3節から5節。これはヨハネが世の終わりについて見た幻の最後のものです。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎます。また彼らの額には神の御座が記されている。もはや夜がない。神である主は彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光も見られ、彼らは夜を限りなく王として治める。まあ、ここでまず分かるのは、これがヨハネが見た最後の部分なんですけれども、最終的に神殿神地が到来して、私たちが永遠にどういうふうに過ごすかっていうと、まず一つは、神様を礼拝して神様に仕える、神様と親しい交わりを持つというのがあります。でもそれだけではありません。この最後の部分を見ると、彼らは世を限りなく王として治めるって書いてあるんですね。でこれまで見てきたように、黙示録全体を通して神様とイエス・キリストは全宇宙の王として描かれています。4章5章で見たように、神様は天の王座から治めておられるんですね。で最後の場面では、天と地が一つになって神の支配、つまり神の国は全宇宙に及ぶようになるですね。つまり神様が王として全てを支配する。でここに書かれているのは、私たち神の民というのも そのような神様のご支配に参加させていただくようになる。でこれはそもそも人類が作られた目的の成就なんですね。じゃ次をお願いします。創世記の1章の27節28節、まあ、神様が人間を創造された時の目的が書かれています。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた。埋めよ増えよ地に打ちよ地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う全ての生き物を支配せよ、ね、つまり神様が人間を作られた目的というのは、この創世記によると神様が作った非造物の世界を管理するため、治めるために人間を作られたですね。で、神学者たちは神の形っていうのはそういう意味なんじゃないか、つまり非造物を神様の代理人として治める、支配、管理することが神の形だっていうことですね。しかし人は神に反逆して自分勝手な方法で世界を支配しようとしたので、世界の秩序が崩れて堕落してしまったわけです。で、世の終わりに神様は全てを立て直すわけなんですけれども、あがなわれた神の民を通して今度こそ世界を正しく治める、これが私たちの永遠の使命だということです。でもじゃあ私たちが王として治めるっていうのは実際にはどういうことなんでしょうか。黙示録では力や支配というものがキリストの十字架によって定義されし直されているということを思い起こしていきたいと思います。新天神地に実現する神の国っていうのは、子羊であるキリストの愛が支配する王国なんですね。そこでは上に立つ者が響くだって愛を持って仕える、まあ、これが神の国の支配だということです。つまり私たちが永遠に王として治めるっていうのは、永遠の愛の共同体を作り上げていくということです。私たちはキリストが愛されたように互いに愛し合い、また神様が作られたこの非造物の世界をケアしていくということですね。まあ、ですから、まあ、こういうその治めるっていうこのダイナミックな活動を表す描写でヨハネの幻が終わってるっていうことはすごい大きな意味を持っていると思います。よくあの天国っていうとですね、雲の上でこうハーフを弾いているような、そういうこのイメージで漫画なんかに描かれたりすることがありますけれども、なんかこのこうあんまり何もすることがないような、一日中なんか寝転がってテレビを見ているような、そういうイメージであの天国についてイメージする人もあるかもしれませんけれども、黙示録が描いている世の終わりというのはそういう退屈なものではないんですね。私たちの想像をはるかに超えて創造的でダイナミックな活動に満ち溢れる支配だ、あの世界だということです。でもう最後になりましたけれども、この C.S. ルイスが書いたナルニア国物語の最後の巻ですね、最後の戦いというところのさらに結末部分がこの黙示録の終わりについて非常にあの優れた解説になっていると思うので、それをお読みして終わりたいと思います。これはあのいろいろ主人公の人間の子供たちがナルニアという想像上の国で、冒険した後にナルニアが亡くなって、でもそのイエス・キリストを表すアスランというライオンのこの国に行くっていうところで終わるんですけれども、これはあのもう少し前から読みますね。こうその方、つまりアスランが話すにつれて、その方はもうライオンのようには見えなくなりました。しかしこれから始まることになるいろいろな出来事は到底私の筆で書けないほど偉大で美しいものでした。そこで私たちはここでこの物語を結ぶことにいたしましょう。けれども私たちはあの人たちが皆永久に幸せに暮らしたと心から言えるのです。とはいえあの人たちにとってここからが実は本当の物語の始まるところなのでした。この世に過ごした一生も、ナルニアで迎えた冒険の一切も、本の表紙と扉に当たるに過ぎませんでした。これから先、あの人たちは地上の何人も読んだことのない本の偉大な物語の第一章を始めるところでした。その物語は永久に続き、その各章はいずれも 前の章よりはるかに実りを多い立派なものになるのです。これまさにこの黙示録が言おうとしていることなんですよね。この創世記から黙示録に至るこの世界の歴史の物語っていうのは、やがて来る永遠の世界の本当に扉と表紙と扉みたいなものがあってですね、ここから先神様と私たちの本当の物語が始まっていくんだですね。ですからヨハネの黙示録において私たちは主イエスの再臨によって始まる新しい物語のほんの触りだけを垣間見ることができる。でもそのことによって私たちはこの今の人生を希望を持って生きていくことができるんだと思います。はい、ちょっと全然質疑を取る時間がなくなってしまいましたけれども、とりあえずこれでお祈りをして終わりたいと思います。大変深い天の父なる神様、皆をいただき感謝いたします。今日は朝から黙示録の学びをここまで導いてくださいましたことをありがとうございます。この世の終わりのことについて書いてある、不思議あ不吉な本というイメージが一般に持たれることの多い黙示録ですけれども、私たちクリスチャンにとってあなたがすべを治める新しい世界の到来、その希望を告げる、本であることを今一度学びました。どうか私たちは、この地上の世界の悪の現実の中にあってもこの希望を見失うことなく、あなたを見つめて歩み続けることができるようにお助けください。お一人お一人の学びを感謝いたします。この時を感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。はい、ありがとうございます。
なんかこの、はい、じゃあどうぞ、水田君。
はい、今日質問でいただきましたありがとうございます。はい、ちょっと疑問で思ったんですけど、はい、これ初初任任務初めて、初任と初初任と、まあいろいろあると思うんですけど、千まあ観覧時代もあるんです、千年王国 の、うん、その今アイアラ人にいると思う、アイアラ人の間にあるじゃないですか、今の時代っていうのは。はい、で今日の話聞いてて思ったのが、天の御国のところがあって、それが1階で、1階が今の地上の世界という話があって、はい、その地上の世界はその神様の御国の世界ではなくて、まあ、あってるかどうかわかんないですけど、サタンの支配の世界にいると、うん、はい、そうすると僕たちが今いる世界というのは、サタンの支配にいる世界に生きてるってことじゃないですか。で、まあイエス様が亡くなって、受信を図って亡くなって肉骨に蘇って、僕たちは罪をあがらってくれて、で私たちは今義人になっていて、で義人になってその永遠の命を得る鍵を持っていて、それを永遠の命を得るためにだけじゃないんですけど、一つの理由として永遠の命があるために信仰しているというのもあると思います。その永遠の命っていうのは、要は死後を天の御国に入れる鍵だと思うんですが、だと思うんですけど、そういう状態でその今そのサタンの支配下に、支配下の中の世界にいる私たち、その信仰のアイドリングっていうか、うん、アイドリング状態じゃないですか、うん、要はアイドリングしてる状態だけで、結局千年王国に入れるかどうか、千年王国の時代に入れてるぐらい生きてるかどうかもわかんないし、結局その千年王国っていうその御国が地に落ちる前の世界に生きちゃってて、アイドリングして信仰してる状態であると思うんですけど、そういう状態だとした時に、その信徒の心持ちとしてとか、そのキリスト者としてそのキリスト教をどんどん広げていくっていう宣教をして、この世の中を地上をその御国みたいにしましょうみたいな活動をしていくことが、その御国に近づくっていうことでもあるんです
か。はい、そうですね、非常に素晴らしい質問だと思います。まずはですね、この今この地上で信仰生活を送ってても、例えば千年王国まで生きているかどうかわからないっていうのは、これはもうすでに今までの歴史上もたくさんもう信仰クリスチャンは亡くなっているわけですよね。でそういう問題はすでにもう新約の時代から、パウロの時代とかからあったわけです。 イエス様が再臨する前に死んでしまったクリスチャンはどうなるのかっていう、でそれに対してパウロが答えているのは、その主にあってこの死んだこの人たちっていうのはイエス様が再臨されるときにこう肉体を持ってよみがえるんだっていうことですね。そして主と共にこう生きるっていうことをパウロは例えば第一テサロニケなんかでこう言っているわけなんですが、だから千年王国がどういう形でいつ実現するのかっていうのは私たちには分からないんですけれども、でもこの地上で信仰を持って歩んだクリスチャンというのは世の終わりに復活して主と共にこう生きる希望があるっていうのは確かなことです。だからそれについて心配する必要はないかなと思いますね。で、もう一つはですね、この今天で神様が支配していて地上ではサタンが支配しているっていう、で、まあ、信仰のアイドリング状態って非常に面白い表現だったと思いますけれども、でじゃあ私たちのクリスチャンの生活の中にこの神様の支配は現れないのかっていう、そんなことはないと思うんですね。で、まあ、これもスライドで見せた神の国っていうのはある意味ではすでに来ているけれども、別の意味ではまだ完成していないっていう、ちょっと2つの二面性があるっていうことになりましたけれども、神、地上における神様の支配とか神の国っていうのも同じように考えることができると思います。で、黙示録で言っているようにこの完全な形で神の国が地上に実現する、だからもう地上から全く悪がなくなってしまって神様の聖なる御心だけがなるっていう状況になるのはまだ将来のことだと思いますけれども、今の時代にあってもこの神の国っていうのは、まあ、イエス様のからし並みの例えとかですね、そういろんな例え話で言っているように小さい始まりだけれども、それが成長し続けている、それはどういうことを通して神の国が地上に表せるかというと、それは教会を通してだっていうんですね。教会の中に聖霊が働いて神様の御心が表されるような、例えば人々が愛し合うとかですね、そういうこの共同体ができていくことによって天にいるキリストの支配が地上でもいろんなところに少しずつこう芽生えていくっていう、そういうことはあるかと思います。だから、これもその今はもうサタンの時代だから全然私たちが何もすることができない、ただこう我慢して、イエス様が再臨するのを待ってなきゃいけないとか、そういうことではないと思うんですね。私たちはこの地にあって、神様の支配を地上で少しでも、表していくために、まあ、教会として歩んでいく必要があるかな。だから、まあ、両方の側面がある。ちょっと説明、今日の説明はかなり単純化した説明だったかもしれません。天で神様支配していて地上はサタンで支配している。でも実際はもう少しダイナミックなものがある。
はい、訓練と忍耐っていうキーワードがあったと思うんですけど、
はいはい、
やっぱり今サタンに支配されちゃってるから、うん、信仰を持つにしてもやっぱ大変な時代の状態とか、世界だと思うんですよ。そしてやっぱ訓練と忍耐を持って、うん、その信仰をするっていう状態なんですか、今のさっきの ライン の時
代、まあ、基本的にはそうだと思いますね。そのこの地上でまだサタンというのは働いてますので、悪の力というのはあるので、それに対して神様に従っていこうとしたらやっぱりいろいろな苦しみがあるかなと思って、その中でこう主に信頼し続けていくということはどうしても必要になってくるかなと思います。で、まあ、実際に世界の中には文字通りの迫害を受けている人たちも現代でいますし、日本もかつてはそういう時代があったし、将来もそうなっていく可能性がないとは言えないですね。でもたとえそういう文字通りの迫害がなかったとしても、でも私たちの日々の生活の中でやっぱり多かれ少なかれ悪との戦いっていうのはこうあると思うんですよね、うん、その中でやっぱりこう主にこう信仰を持って従い続けていくっていうことが大事かなと思います。はい、
すみません。当時、まあ、グノーシスの問題があって、うん、肉体は悪で精神は善とされている問題で、じゃあ心が主を信じていれば、まあ、立法主義を別として、それならば肉体は悪いことをしても問題ないというこじつけが 出るかと思うんですね、うん、でそれででは私たちは今プロテスタントは福音主義じゃないですか、
はい、
そうすると信じて救われるなら、うん、洗礼をしていたその時は信じていても、うん、その後はまあ、流されたとしてね、
うんうん、
神様を信じていれば、うん、天の御国に行けるんですか、
うん、まあ、それはその問題このかつて信じ一度その信仰の告白を決断をした人は最終的に救われるのかどうかっていう問題ですけれども、それはある例えばカルバン主義って言われるような立場の人たちでは、この一度こう神様の恵みによって救われ信仰を持って救われた人は最後までその信仰が守られるっていう、そういうこの理解もありますけれども、新約聖書を見ていくと例えばヘブル書なんかでもこの一度恵みを受けてからそれをないがしろにした場合にはこの救いから落ちてしまうみたいなことが書いてあったりとか、あとはこの黙示録でも確かにその忍耐して信仰を守り続けることの大切さということはずっとこう繰り返し語られているんですよね。で、神様と私たちの関係って何かこう機械のようにですね、こう一度信じたらはいあなた救われたっていうそういうものじゃなくて、やっぱり継続していく神様との日々の関係だと思うんですよね。だからやっぱり私たちがこうにとって大事なのはいつ信仰の決断したかとか洗礼を受けたかとかっていうよりは、日々イエス様とどういう関係を持ち続けていくか、それをどういうふうに育んでいくかっていうことの方が大事かなと思うんですね。で今最初におっしゃったグノーシスの問題は、その今言われたその救いは失われるかっていう問題とはまたちょっと違う問題かなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
もう僕の理解はちょっとおかしいかもしれませんが、クリスチャンは御言葉によって、信仰告白をするときに、うん、主ご自身から神のことをされますよね、
はい、
でそれは変わらないわけですね、立場は、
うん、
ところが信仰が揺らぐのは肉の思いで、うん、例えば強い迫害を受けたとか、はい、あるいは辛い思いがあったときに揺らぐんですけど、それは肉の性質の中で出てくる問題があって、うんうんうん、主ご自身が精霊が内住しているわけですから、うん、でそういう意味でその神のことされているという立場は僕は変わらないと思う、
うん、
その揺らぐのはあくまでも、うん、その外的な要因から含めて、うん、あるいはその、うん、ない、まあ、内側の信仰の弱さもあるでしょうし、はい、でそういうところからであって、うん、その全体としてはもうクリスチャンは神の今年偽人とされていますから、その部分のその確信を揺らがせていくと、うん、その再臨から何から、うん、全て聖書に渡ってクリスチャンに与えられているものが揺らいでいってしまうので、うん、やっぱり僕は信仰というのは、うん、あくまでも主ご自身が私たちに与えてくださった恵み、それをきちっと確信を持っていれば、どんなに迫害があったとしてもそれは辛いわけですけれど、大変に辛いんだけれども、例えば中国の問題もそうなんですが、本当に僕らはそういう状況にないから、日本の場合ですね、辛い思いを今してないので緊張感がないんだけれども、でもやっぱり中国の方たちのクリスチャンの状況を見ると、もう本当に心から祈らざるを得ない。でそういう中で僕たちはやっぱり信仰の確信をずっと持ち続けるために悔い改めが日々必要だというふうに教えられてきたんですね、はい、そのことが僕はクリスチャンにとって非常に大事じゃないかというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。
はい、その信仰、結局同じことを言っておられるのかなと思うんですけれども、信仰に今とどまり続けることの必要性ということですよね。そしてそうやって私たちが信仰を持ち続けることができるのも神様の恵みであると。ただその一方でですね、これは非常にもう神学的な昔からある議論なので、なかなか決着がつかない問題なんですけれども、聖書の中にはその例えば信仰の破線にあった人たちについてパウロが語っていたりとかですね、またこの、今日の黙示録でもこのヨハネが繰り返しそのこう信仰 にとどまり続けること、最後まで忍耐すること、べきことについて語っているし、またこの信仰から離れていってしまった人のことについてもこう聖書は書いてあるわけなので、その、まあ、神様の主権と人間の自由意志っていうのは非常に難しい問題であるわけなんですが、私たちはそれがどういうふうにこうどういうメカニズムで働いているのかわからないわけなんですけれども、でも聖書の中でこの信仰にとどまり続けることが繰り返し強調され、またそういう離れていくことに対することへのこう警告がなされているということは、やはりこの信仰を失う危険性というものもリアルなものとしてあるということなのかなというふうにこう思うわけですね。で、私たちはこのいろいろなこの自分の神学っていうものの枠組みから聖書を読んでいく傾向があるんですけれども、それぞれの聖書の箇所をその、文脈とか著者が何を言いたいのかっていうことに照らして、まず学んでいくということが大切かなというふうに思います。私たちの神学っていうのは聖書を土台にして作られているものなので、私たちの聖書を読んで神学を持って聖書を読んだときに聖書に書かれていることとこうそぐわない部分があるならば、どうしてそうなるのかということをやっぱり考えていく必要があるかなというふうに思います。
先生、もう一つですけども、はいはい、例えばこう新しい都が真四角の形でこう描かれて、でまたその表現として例えばすごいあの宝石で働いているとかですね、はい、でそういうものはこのどういうことをこのことでこう教えようとしているんでしょうか。例えば先生は失聖所という人とか、
はいはいはい、
宝石とか、
そうですね、宝石というのは、まあ、少しあの今日のお話の中でも申し上げましたように、一つはエゼキエル書に出てくるあのエデンの園に宝石が満ちていたという、そういうその描写にもしかしたら関わっているのかなと思うんですけれども、一つはその最初に人類が作られた時の楽園っていうものの回復っていう意味が込められているのか、あるいはあの非常にこう価値のある美しいものの象徴としてこう描いているっていう、そういう意図もあるのかなというふうに、で、まあ、こういう天の都の描写、まあ、黙示録の描写は何でもそうなんですけれども、それは例えばそのヨハネはその幻でそのことを見せられるわけなんですけれども、私たちが例えばこの世の終わりにその文字あの実際に新しいエルサレムを見たときに、本当にそういう宝石でできているのかどうかというのは分からないと思うんですね。というのはヨハネが見たものはもう彼の想像をはるかに超えて素晴らしいものを見て見たわけだと思うんですけれども、でも彼はその自分の仲間のクリスチャンたちにそのことを説明するときに、それをこう表現する手立てがないわけですよね。その地上にないようなものをこう描こうとしているわけなので、だから彼が知っている最も素晴らしい美しいもの、素晴らしい価値のあるものっていうものを用いて、なんとか例えば黄金が敷き詰められているとかっていうのも、あのそういうあのもしかしたらこの金よりももっと素晴らしい材質でできているのかもしれないけれども、でもヨハネのもうボキャブラリーの中にそういうものがないので、精一杯の努力をしてそういうふうにこう語っているっていうふうに言うことができるかなと思います。あのまあ、だから新しいエルサレムの門が一つの真珠でできているとかと書いてありますけれども、そんなのを見てもですね、そんな大きな貝がどこにあるんだろうかという話は考えてしまうわけですけれども、でも神様はそういうことを作れないというわけではなくて、でもあのおそらくヨハネは彼が知っている中で一番高価なものっていうもののイメージを用いて、まあ、新しいエルサレムを描写しているということなのかなと思います。
はい、皆さんいいですか。
あの次回もぜひもっとセミナーワンとなってますので、次の終わりの終わりになってたんですけど。
変な人、今日は2人になりました。
もっともっと学ばせていただきたいと思います。
先生、私のね、友人の宣教師が最初黙示録読んだ時に、もう天国に行ったら神様を褒めたたえてるんだ、僕は賛美が嫌いだからあまり得意じゃないから天国なんか行きたくないんだと思ったんだけどもだけどよく考えたら神様は私にこんな才能や賜物や物を作る能力とか創造能力を与えてるから天国ってただ賛美するのではなくて私の能力がもう 100% 生かせるところなんだって気づいたら天国行きたくなったって言った宣教師がいるんですけど、先生なんかどんなコ
メント？まさにそうだと思いますね。最後もちょっと言いましたけれども、その神様が新しい天と地をこう作られて、でそれをこう支配していく、何かそのもう完璧に作られた全然変わらないこの世界っていうよりはもっとダイナミックなもので、もっともっとこうクリエイティブにいろんな素晴らしいものを生み出していける余地っていうのは永遠にあるような世界じゃないかと思うんですよね。で神様はでこの私で神の民が彼らは永遠に王としてすべを治めるってこう書いてあるのは、やっぱりこの私たちはそういう世界の中にあって自分に与えられた賜物を用いてクリエイティブにいろんなものを生み出していく、作り出していくっていう、そういうその働きが残されているんじゃないかなと思うんですよね。だからもう天国に行ったら何もすることがないっていう、そういう永遠の夏休みみたいな、そういうものではないっていうことです。
皆さんいいでしょうか。じゃあ本当に先生ありがとうございました。